はいどうも、今週の G1 ヘッドラインには春をやクソくするという言葉が出てましたね。やクソするとやクソすやクソするあの、まあ、冗談で言ってるわけじゃないんですよ。あのですね、昔から G1 ヘッドライン、まあ、サラブレッドインフォメーションの時代から、この約束するというですね、約束が出たときは、うんこなんです。うんこ。本当に。ですからね、今日は、阪神ジュベナイルフィリーズの一着は、クソ出しというですね、クソ出しが一着ですよ。クソ出し。だってそうでしょ？黒船の句。お父さん黒船の句ですよ。ソダシでしょ？これね、馬中の中にちゃんとクソ出しって入ってるんですよ。クソ出し。クソを出すこと。うんこ。ね。で、3着に、ユーバーレー、ベン。ね、これ、便所のベン。ベンはうんこのことです。それともうちょっと高度な、推理になるんですけどもね。これ昔兄貴殿に教えてもらいましたが。私、キーンランドカップっていうのはですね、キーというのはこれまあ、うんこなんですよ。昔私、タイの女とちょっと一時期付き合ってたことがありましてね。ションプーヌニサコワニ食っていうですね、なかなかいい女だったんですけどもね。あっちの方もまあまあ良かったんですけども、まあそれは置いといて、その、タイ語でうんこのことなんつうんだって言ったらキーって言ったんですよ。あ、そうなんだと思って。ですからタイ語で一言だけ私言葉を覚えてるんですね。うんこのこと、キーって。だキーランドカップっていうのは、うんこカップなんですね、あれね。うんこランドなんですよ、実は。うんこ製なんです。っていう話をしていたら、兄貴殿が、じゃあお前ドイツ語でうんこのことなんていうか知ってるかって言ったら、コートって言うんだって言うんですよ。へえ。じゃあ似てる名前で藤岡コーター。やばいっすね。そうなんだ。あれドイツには行けないんだ、あいつは。なんつってですね。藤岡コート。藤岡うんこなんですよ、あの人は。かわいそうにね。まあ、ドイツ行っちゃダメですよ。藤岡さん。で、その、だからもう約束と出たらもう狙ってんですね。もう土曜日のうちから藤岡康太来るぞ、これって。藤岡うんこが来るわ。うんこなんつって。で、リゲルステークスでカリビアンゴールドなんていう馬に、乗ってるもんですからね。ゴールドっていうのもこれはまあうんこじゃないですか。ゴールドドリームなうんこの夢なんてですね。カリビアンゴールドという。全然来ないんですよ。どこにもいないんですよ。で、皆様に大変ご迷惑をおかけしましてね。すいませんでした。って言ったら、今日、ちゃんとヒダステックス、中京の日曜日のメインレースの方で、ブルスクーロというですね、馬に騎乗した全く人気のないこの藤岡うんこくんが、3着で馬券になり上がるわけですね。これの副賞もどっぱり買っときゃよかったなっていう話なんですけど、はい。ねえ。で、ほら、松坂通りっていうですね、JLA の顔の一人、今6人体制で若者を6人でやってますけども、結婚したじゃないですか。結婚発表しましたね、戸田恵梨香とかいう、ガリガリの女と。あれ、もうちょっと、肉付き多くなかったですか、昔。私、日本のドラマってほとんど見ないんですけど、ライアーゲームっていうのだけは見てたんですよ。すごく面白くてですね。私も数学全然不得意じゃないですか。ですが、数学がすごい、できる人に憧れるんです。で、あれも本当数学的なドラマだったんですよね。確率論とか。で、そう大好きで、で、神崎直とかいう役でですね、人を疑うことのない女の子つって、途端、エリカが出てきた時に、ああ、可愛い子だなと思ってたんですけどもね、どんどん痩せてっちゃってですね、なんか、変な薬やってねえのかみたいなですね。そんな疑いもかかっちゃうわけですけども、まあ、そんな人のおっかちゃんのことを悪く言ってもしょうがないですから、まあ、おめでとうございますで。もうちょっと太った方がいいんじゃないの、肉付き良くなった方がいいんじゃないのとは思いますけどね。で、その松坂桃李がですね、結婚だっつったら、ちゃんと中日新聞杯なんかひどいもんですよね、これね。なんすか、この松山浩平の松に、坂井隆盛の坂で、松坂ってなってるんですよ、一枠が。で、隣の二枠三石券に、テリトーリアルというですね、通りを含んでいる。テリトーリアルで、通り、松坂通りなんですよ、これ、一二三石券が。で、真ん中の松山くんが一着でですね、へえ、なんて。で、二着に来たのが、シゲルピンクダイヤですよ。ね、松坂桃李の桃って桃の字ですからね。 桃色は英語でピンクですからね。ね、シゲルピンク、ダイヤのピンクって。で、しかも、結婚指輪は大体相場、ダイヤモンドと決まってんじゃないですか。ね、給料の3ヶ月分なんつってですね。爪の先ほどのちっちゃいダイヤモンドがくれてあってですね、女にね。そんな庶民となんか結婚しちゃダメですよ。若い女の人も。ね。もう何キャラットもあるですね、ダイヤモンドをくれるような男、解消のある男と結婚してくださいよ。まあそんな男ほとんどいませんけどね、まあ私ぐらいじゃないと、そういうダイヤモンドも買えませんけれども。まあそれは置いといて、ちゃんとシゲルピンクダイヤって来るんですよね、これね。へえと、松坂桃李の枠とシゲルピンクダイヤか、つって。ねえ、こうやってお祝いしてくれるわけですよ、JRA は。はい。で、ね。松坂桃李なんですけども、今日8枠狙ってみたらもう出がらしだったっつうか、中京の方で1着しちゃったんですよね。8枠っていうのはカペラステックスですよ。ね、内田博之のイダペガサスってですね、どこにもいませんでしたね。ごめんなさい。もう土曜日で打ち止めだったですね、これね。もうギャロップがですね、本当にわざと、ギャロップって雑誌皆さん、ご覧になってます？ひどいんですよ。わざと間違えんです。誤植なんですよ、全部。誤植で教えてるんですよ。だってね、シワスステックス、内田博之、大気フェールベールというまで一着しましたけれども、今週号のギャロップにとんでもない誤植があって、だから土日どっちかで内田博之が一着するだろうという予測のもとに、まあ土曜日、シワスステックス、内田博之軸にしたんです。で、一着しちゃったんですよね。だから日曜日もういらなかったですね。ごめんなさい。ね。それもちょっと強く言っとくべきだったなというふうに思うんですけどね。あと、もうその約束と出れば、うんこって話しましたけれども、やっぱり先週も話しましたけれどもね、G1 ヘッドラインっていうのは、その場の思いつきで見たってこんなもん何もわかんないっていう話ですよ。ね。なんでこのハローを約束する若き再演が時代の象徴になる？ね。この文章読んで何かわかりますか？これが来る、これが来るって分かりますか？ 3 枠と6枠が馬券になったり、ユーバーレーベンが馬券になったり、っていうことが分かりますか？事前に。分からないでしょ？ですから、そういう時は過去を振り返らなくちゃいけないんです。ね。で、過去を遡っていくと、一件ありましたね。2008年の京成杯の週です。2008年1月20日、中山は京成杯、京都は日経新春杯だった週末は、まだこの頃は毎週、ダイアリーという形でですね、レーシングダイアリーという形で文章が発表になってましたけれども、この時は、譲れぬ舞台を目指せ、天、確かな成長に春が約束されるという、春が約束されるという言い回しが出てたんですよ。今週は春を約束するという言い回し、同じじゃないですか。ね、春が約束される、春を約束する。じゃあ、日経新春杯何だったの？あるいは京成杯何だったの？京成杯で一着したのは6枠11ゼッケンのマイネル・チャールズっていう馬だったんですよ。ね、松岡雅美。まあ今日香港に飛んでますけれどもね、彼は。で、そのマイネル・チャールズっていうのは株式会社ラフィアンの馬なんですよ、共同馬主。馬主がラフィアンなんです。で、そうしますとね、阪神ジュベナイルフィールズで6枠11ゼッケンに入ったユーバー・レーベンっていうのも、これラフィアンの馬なんですよ。あれ？と思いますでしょ？この瞬間に。ラフィアン6枠11ゼッケンじゃねえか、つって。で、その2008年の京成杯で2着した馬っていうのは何ていう馬でした？ベンチャーナインっていう馬なんですよ。ベンなんです。ベンを含んでいる場面馬が2着だったんですよ。6枠の11ゼッケン、ユーバー、レー、ベン。こいつもやっぱり、ベンという言葉を含んでるんです。で、その時私思ったんですよ。まあ、12年前ですけれども。あ、約束って出たな。あ、うんこだな。クソ性だな。って、あ、ベンチャーナインのベンだなっていうふうに思ったこと、記憶がまだ残ってます。ですから、同じ春を約束すると出て、ラフィアンの馬、6枠11ゼッケン、ベンバメーバー、これぴったんこ重なるでしょ？これ軸にしないわけいかないじゃないですか。まあきっと3着以内までには来てくれると思ってましたよ。実際に来ましたけどもね。で、そのベンチャーナインっていうのは何枠だったかっていうと3枠で2着だったんです。枠連サブ6だったんです。今日、3枠と6枠、サブ6ではなかったですが、1着と3着で、やっぱり3枠と6枠だったんです。これ馬券になったって。で、2008年のじゃあ日経新春杯は何だったの？これは、決まり目が、1、6、8だったんですね。1枠、6枠、8枠だったんです。 そしてそれ、今日中京のヒダステークスも1枠6枠8枠なんですよ。枠3つとも一致してんですよ、これ。なんか先週も話しませんでした。とりあえず、もうヘッドラインとかもうこれ文章が一致した時はもう黙って変えようと、それ。マークカード濡れ、まずはと。枠連でも何でもいいから3点ボックス変えっていう話したと思うんですけどね。てめえで勝ってねえで、本当にね。あ、ひだ、やられちゃって、ヒダステークス168で来ちゃったと思うんですけども。そんで、あと小倉のメインのエクセル博多解説記念っていうメインも、枠連68だったんですけども、6枠の11ゼッケンが1枠だったんですよ。まあ、つまり、2008年の1月20日日曜日のメインレースというのは、3乗とも6枠緑の星が馬券になっていたんです。ね。で、今日は阪神ジュベナイルフィリーズ6枠3着、それとヒダステークスも6枠3着で、まあ3着ではありましたけれども、メイン3つ中2レースまで6枠が馬券になったというですね。ほらね、やっぱり春が約束される、春を約束するという12年前と今日が繋がってきたでしょっていう話。ですから G1 ヘッドラインとかサラブレッドインフォメーションとかレーシングダイアリーとかそういうのもストックしていないで馬券なんかやっちゃダメだってことなんだよ。わかりますか？ね？若い人、先週も話しました。若い人そういう知識ないでしょって、そういうデータが残ってないでしょと。ですから、まあ、そういう時は俺に頼れという話もしたと思うんですけどね。私を頼ってください。でも、だから今回もこういうふうにですね、また先週に引き続いて、データの蓄積が、亀の子より年の子じゃないですけれども、ジジイだからこそ打てた、まあ、5点ヒットということにしていただきたいと思うんですけれどもね。はい。なんかさ、12月に入って調子いいんですよ。ねえ。毎日こう、回収率 100% 以上達成しているというですね。まあ、だいたい1日分の予想、各、上6レースずつ、特別サンクラと最終の4レースは、確定でこれ予想出す。そして早いレース1レースから8レースまでの間で2レースをピックアップしておすすめレースとしてご推奨する。だから、まあ、全部で3乗回数の場合は18レース予想するんですよね。で、18レース予想して7頭立て以下のレースは3点、あるいは、まあ、この前は1点予想なんていうのをですね、高山記ステークスで高山記賞でやりましたけれどもね、まあ、あれは要するに、あの枠を見越しての一点予想ですからねということをまあ注訳しておいたと思いますけれども、まあ、ですから、先週は69点総額で、総計69点予想を出して、ですから、まあ、いつも普通は三乗回数の場合は72点予想を出しますね。で、まあ、1点につき100円買ったとして7200円の投資、その投資に対しどれだけのリターンがあったか。例えば、7200円投資して、7200円が返ってきたら、これ回収率 100% って言うんですよね。で、それ以上になったら、まあ、プラス収支というわけで、今月、一発目、12月5日の土曜日の、私の1日分予想の回収率は、なんと 280%。わー、パチパチパチパチパチ。こんちゃんも誰もいませんからね、自分で拍手してますけど、まあ、これちょっと出来すぎで、イルミネーションジャンプステークスの枠連1人がですね、12,250円という、破格の配当でしたんで、ここまで回収率が押し上がったんですけども、それから、翌日の12月6日日曜日は、回収率 138%! うわぁ、まあ、100% 超えて。で、今週、昨日日曜日の、土曜日の12月12日は、回収率 125%! やっぱ 100% 超えましたね。で、本日まだちょっと最終走ってないんですけれども、まあ、最終多分ダメでしょうね。まあ、B プラス、メインレースまでで 103% というですね。それでもまあ立派に 100% 超えてますからね。なんとですね、4日連続 100% 超えという、12月入ってから皆様を損させてねえぞというですね。だからここでちょっとお断りをしておきたいんですけれども、いいですか？俺の予想が当たらねえんじゃねえんだぞ。てめえの買ってる馬券が当たらねえだけだぞ。そこんとこ勘違いすんなよ。これが言いたかったんですよ。すいません。ちょっと名前聞いちゃいまして。ね。おめえの予想当たらねえなと文句つけてくる人も中には、いらっしゃいますもんですからね。これだけちょっと言いたかったんですよ。はい。 違うんですよ。何でもね、人のせいにしたいでしょ、それはね。自分がバカなせいにしたくないんですよ。自分が悪いというのは最終的な、その最後 に判断することであって、なるべくなら人のせいにしたいって。その気持ちはよくわかります。私も誰かのせいにしたいです。社会のせいにしたい、ね、世の中のせいにしたい、女のせいにしたい、バカなあいつのせいにしたい、こんちゃんのせいにしたいというのはありますけれども、そうじゃないんです。結局はね、自分が悪いんですよ。自分がバカなんですよ。それをね、私、あのダービーのアタラクシアの時に気づいたんです。あ、俺バカだったんだなって。だから、馬券当てるためにはやっぱ賢くならなくちゃいけないなって、そのバカな、頭の、バカな、ね、頭なりにそれずっと考え続けました。だから絶対に人のせいにはしないんだというですね。それはもちろん念頭に入れてましたよ。ね、外れたら自分のせいだ。で、外した時こそしっかりと検証しようと。嫌なもんですよ。ね、外れた時にどうして俺外れたんだろうなってずっと考え続けるってですね、だんだん鬱になってきますし、嫌なことですけれども、でもそれやんなかったら成長はないな。自分が次に一段階上に行くステップ踏めないなというふうに思いましたんで、まあそれやり続けてですね。ですからまあヘッドラインもこういうふうに見ることもできましたしね。やっぱりちょっとずつバカはバカなりに進歩してると思うんで、ですからね、皆さんもね、人のせいにする前に、あなたが買った馬券は果たして本当それで良かったんですかということをですね、よくまあ外れ馬券のその社名をですね送りつけてきたりする人もいるんですけどもね、どうしてそういう馬券買っちゃったのっていうのは、私のせいにするんではなく、あなた自身が反省する材料にしていただきたい。ですからね、人の予想を買ってそのまま鵜呑みにして買われるのも自由ですけれども、私の予想の場合はちょっと違うと思うんですよ。私はこういう提案をしますが、あなたも考えてねと、よくよく考えてくださいよというご提案でいきたい。そういうまあ関係を築きたいなというふうに思うんですけれども、いかがなもんでしょうか。はい。ねえ。で、今日はだから、阪神ジュベナイルフィリーズに関してはですね、もう、値千金のこのユーバーレーベンの3着見つ切りがいなかったですね。正解は。だって、ソダシ・サトノ・レイナスって1、2番人気でしょ、これね。1着、2着されてもこれはですね、私、こういう、だって、じゃあ、すごい、そうでしょ、うわ、真っ白だよ、まあ、サトノ・レイナスもなんか、ディープインパクト3区で、あれだぞ、なんてですね、じゃあ、もう、血統がいいんだよ、だから、もう、3、4、なんつって、言っても、こんなもう、600円ちょびちょびしかつかない。まあ、1、2番人気にしては、まあ、結構ついた方だとは思いますけれどもね。ただし、私が、1番手で出した、4枠と6枠、ね、ゼッケン7番、11番。このワイドは、1640円ついてるんですよ。これね、枠連、馬連、馬単よりもついてますからね。馬単でもせいぜい1200円しかついてませんけれども、このワイド馬券というのは16倍あるんです。ですから、まあ今日の場合はこれで、ご勘弁ということで、3着でしたが、数字には現れない、外れではありますけれども、どうかそれでご納得いただきたいというふうに思うんですけども、ダメですか。エリカ賞っていうね、エリカ賞っていうレースありましたでしょ。ひどいですよね。だからね、 JRA ってね、松坂桃李にあれ強制的に結婚させたんじゃないですか。私そう思うんですけど、お前ちょっと途絶えること結婚してこいと、結婚しなかったらどういう目に遭うかな、三浦春馬見たくなっちゃうかもねえなんて脅かされたらですね、はい、わかりましたって言う以外ないですよね。でもね、芸能人になるっていうことはそういうことなんですよ。芸能事務所に所属するということは、つまり、奴隷契約なんです。これ。はい。だから、まあ、最近はなんか芸能事務所に所属しないでフリーでやる人もいますけどね。まあ、そういう人は、まあ、三流や四流で終わっちゃうんです。やっぱ芸能プロダクションというのはですね、人を束ねるという、世の中を束ねるために、の装置なんです、これね。と思います。はい。勝手な妄想です。ごめんなさい。私、統合失調症の気違いですから、ご勘弁いただきたいんですけども。ですから、ね、エリカ賞がキーだったっすよ、エリカ賞。3着したのミルコ・デ・ムーロなんですよ。ね、ミルコ・デ・ムーロだから3着に来るんです。エリカ賞の3着、ジョッキー誰だっつって、ミルコ・デ・ムーロだっつってですね。まだ終わってないかもしれないですよ。だから、エリカ賞ちょっともうちょっと覚えておく、けばいいかもしれないですね。来週あたりまで。なんかそんな気がしますね。はい。で、あとは、来週アタック25やりませんけれども、松坂桃李結婚したんで、一つ前の番組見ましょうね。 なんて番組でしたっけ、あの桂三枝がいらっしゃいってやるやつですよ。あの中にヒントありますから必ずと兄貴殿が申しております。そんなわけでした。どうも二丁目の競馬ご苦労様でした。